んにちは、ひとみです。日本国憲法について自由にざっくばらんに語り合います。憲法サロン京都の時間が参りました。この番組は憲法9条京都の会がお送りします。毎回素敵なゲストにお越しいただいておりますが、今日のゲストは元裁判官の青野平さんです。よろしくお願いします。
よろしく。
元裁判官ということなんですけれども、どういうお仕事をこれまでされていらっしゃいますか？
そうですね、割合刑事が長かったんですけれども、
はい
はい、被告人を相手にですね、
はい、
この人はやっぱり刑務所に入ってもらった方がいいのかしらみたいなことを考えることが多かったですね。
は
い、
2時間ドラマによく出てくるあれですよね。
そうです、
うん、有罪無罪みたいな、
はい、で35年間裁判官をしてますと、
はい、
被告人とか原告被告の顔をたくさん見るわけですね、
はい、
それで身についたことがありましてね、
はい、
大体人の顔を見ると、
はい、
その人のことがほぼ分かってしまう。
え、
はい、
怖いな、それ。
怖いですよ。
怖いですね。いや、ちょっとあんまり顔出すんやめよう。え、でもそれってやっぱ当たるんですね。じゃあ
うちの家内がね、
はい、
よく監視するんですけども、
はい、
家内の友達で初めてうちへ来たような、うん、訪ねてきたような人、
はい、
私が見てて、
はい、
その人帰ってから、あの人はちょっと気をつけた方がいいよ、ちょっとね、
はい、
うん、あまり付き合わない方がいいよなんて言うとね、
はい、
しばらくしてから、
うん、
あんたの言う通りだったねというケースが結構あるんですよ。
それはもっと怖いな。いやいやいやいやいや、やっぱり世の中こういう方いらっしゃるんですね。
いやいや、皆さんだってそうでしょ。長年人の顔見てると分かるもんじゃないですか。
直感みたいのはありますけどね。
そうそう、
でもそれ当たるか当たらないかって確率から言ったら当たらないかもしれない。ねえ、元裁判官ということですが、その後なんかいろいろお仕事されてるように先ほどお聞きしたんですが、
はい、
交渉人っていうのはされてたように聞いたんですが、
はい、
どんなことをするお仕事なんですか？
公正証書というのを作るんですけれども、
はい、
この公正証書というのは契約を、
はい、
公正証書にしておくと、
はい、
そうすると揉めた時に、
うん、
普通だと裁判所を訴えて判決もらってしないと、はいはい、働き執行というのはできないんですけども、公正証書にしておくと、はい、裁判所を訴えなくても証書そのものをちゃんと持っていくところに持っていけば、
はい、
それでもう判決と同じような役割をするというね。
すごい実行力ある。
そういう働きがあるもんですから、
はい
はい、例えばサラ金業者なんてのは、
はい、
一時よく公正証書にしてたんです、契約をね。それと遺言、
はい
はい、これも遺言というのは自筆、自分で書いてもいいわけですけれども、はいはい、それだと見つからないままで、
あ、隠しすぎて
って、ね、終わってしまうことがあるわけでしょ、
はいはい、
でも公正証書にしておくと、
うん、
あの人が死んだと言ったら、あ、公正証書があるからこれでもってすぐにね、
はい、
相続問題なんかの必要な処置ができるという、そういう便利さがありますから。
なるほど。いろいろ長い間そうやって法律に関わってこられて、
はい、
憲法とかも直接それを元にやっぱりお仕事されてるわけですよね。
そうです ね、
ね、
私はね、割合、うん、裁判官、法律の中でもちょっと左がかった組織に属したりしてましたから、
はい、
学生時代からそうだったんですけども、
はい、
セツルメント、法律相談部とか、
はい、
あの辺が出発点ですから、
はい、
やっぱりね、憲法意識っていうのは他の普通の人よりも強いと思いますね。
なるほど、
ええ、
でずっと憲法に関わってこられて、そうやって憲法に、向き合ってこられて、
はい、
いかがです今の状況みたいな。
幸いにして押し付け憲法なんて言う人ありますけど、
はい、
確かに押し付けられてはおるんですけども、
はい、
押し付けた憲法がもう最高の素晴らしい憲法なんですね、
はい、
これは日本人幸せだと思わなければいけない
ん
です、
うん、
マッカーサーさんがよくこんな素晴らしい憲法を押し付けてくれたと思わなければいけないんですね、うんうん、で本当にね、それは今ごく一部 これは変えたらいいかなという箇所はあることはあるけれども、はい、そんなのはもう使用抹殺で、
はい、
根本的には実に素晴らしい憲法なんですね。
そうですよね、
はい、あの今例えば軍備とかなんとかね、はい、ちょっとあの戦後レジームからの脱却とかね、あんな言葉を使って、はい、あの安倍とかいう人がいろいろやってますけれどもね、うん、あのもっと憲法を見てほしいと思いますね。
中身を、
中身を、ね、もう条文見ればわかるんですから。
そうですよ、ね、
あの何条でしたか、9条でも、
はい、
武力を行使す、うん、してはならないとなってますね。
はい、
あの武力、はい、よく意味を考えてみたらいいと思うんです。
そうね、
今の自衛隊を武力でないと思う人いますか。うん、ね、私はあちこちで講演するんですが、うん、その時によくね、はい、聴衆の人に、
はい、
あの今の自衛隊を皆さんね、はい、まあ詳しくは知らないだろうけども、
はい、
まあ、軍隊とは言わないまでも、うん、憲法に書いてある武力でないと思う人手挙げてくださいったら誰も手を挙げない、
うん、
全部あれは武力だと思ってる。そしたら皆さん、今の自衛隊憲法違反でしょ言ったら、そうですねって言うんですね。うん、だからその辺のことは、はい、国民の意識もね、うん、あのちゃんと分かってはおるんで、
はい、
私は実に困ったことだと思うんです。
そうです ね、
はい、
ね、アメリカからあれだけ買い取って、はい、あれだけお金使って、うん、軍事費はどんどん増えていく。
そう、
ね、
でも変なとこから攻めてきたらどうするんだ、
はい、よくあります
というようなことを、はい、よく言いますね、はい、じゃあ憲法はどうして武力を持たないことにしたのか。
そうです、
そこのところをね、やっぱりもっとよく考えなきゃいかんですけど、
そうですね、
要するに平和憲法ということだから、
はい、
あくまでも話し合いを中心にして、うん、それでいきましょうと。
そうです、
ね、で、あのそれでだからそれが一番いい戦争あの防止の方法だという理解なんですよ、
う
ん、
そうですね、
でそこが考え方が違ったら、うん、もう違ってしまうんですけれどもね。でじゃあ日本はアメリカに助けてもらえばええじゃないかという考え方があるわけですね、
はい、
集団的自衛権というのがまさしくそれなんですけれども、うんうん、ね、あれはあの日本として憲法違反でないのかということを考えていくと、
うん
うん、やっぱり憲法違反になるんですよ。
なりますね、
その武力とか軍隊とかなんとかの、はい、うん、あの力関係を考えて言ってるとね。で、そういう肝心なことはすべて憲法に書いてあります、
はい、
優しい言葉で書いてあります、
はい、
ですからそれを普通の常識に従って読んで考えていく、うん、これが今一番大事なことで。
そうですね、
はい、
はい、そろそろ時間が参りました。今日お越しいただきましたゲストは元裁判官の青野平さんでした。どうもありがとうございました、ね、これからも憲法大事っていうメッセージを出し続けていきたいと思います。この番組をお聞きの皆様もどうぞご意見ご感想など憲法サロン京都までお寄せください。ご意見の方は電話 050-7500-8550-8550、 ファックスは 075-603-8135 までどうぞよろしくお願いいたします。